はい、おはようございます。井上です。2023年10月2日、今日月曜日ですね。10月第1週下半期1営業日目というところなんですけれども、まあね、昨日から音声配信を再開させていただきましたが、まず頑張って2日連続というところで、させていただきたいな、配信させていただきたいなというふうに思います。今日はね、インボイスについてちょっとね、話していこうかなというふうに思います。インボイスってね、よく今わーわー騒がれてますよね。増税だーって言ってね、騒がれていると思うんですけども、これね、サラリーマンの人にとってはもう全くもって関係ないというか、全然だからみたいな感じなんですよね。要は一番困っちゃうのは個人事業主の方であったりとか、あと小規模事業者さんですよね。要は年商が、売上高のベースで言って1000万円未満の、まあ、事業者さんたちが、これどうしたもんかっていう形になっているわけです。まあ、騒ぎになっているというところなんですね。で、まあ、日本って、まあ、ご存知の通り、圧倒的多数がサラリーマンなので、圧倒的多数の人にとっては、まあ、あまり影響のないことなんですよね。だから、法案も何年か前にスルッと通っちゃうし、みたいなところはあるんですが、まあ、現状、まあ、インボイスっていうものが、まあ、適格請求書かなっていうのが、まあ、昨日からスタートしているという状況になるわけですね。で、これどういうことかというと、まあ、ざっくり言うと、要は、ちゃんと事業者登録してくださいねっていうところと、あとは、その登録することによって番号を発行しますよ。請求書の番号を発行しますよっていうところなんですよね。で、その番号がある請求書が結構重要になってきて、で、これって、あれなんですよ。要は消費税って、我々一般消費者って基本払ってる側なので、預かることってほぼないですよね。だけど、業者になると、業者とかね、事業主とかになると、例えば何かを仕入れるときって消費税払ってるじゃないですか。で、何かを売るときって消費税預かりますよね。で、本来は、預かったものと、払ったものを相殺して、要はね、合算して、で、その払った方が大きければ返ってくるんですよ。還付されるんですよ。で、払ったものが少なければ、払った方が少なくて預かった方が多ければ納税するんですよね。だから、最後に、持った人が、申告して納税するっていう仕組みになってるんですよ。で、これまでは、その消費税の計算っていうのは、別にどんな請求書であろうが、全然ね、いや、その、相殺するってことができたわけですよ。預かったものと、支払ったものがガチャンってできたんだけども、今後は、その相殺をしようとしたときに、預かったものと支払ったものを相殺しようとしたときに、要はこの適格請求書、インボイスの登録されてないと、その相殺ができなくなっちゃいますよってことになるわけですよね。うん、っていうことなんですよ。で、これ、要は例えば、免税事業者からすれば全然、一緒じゃないですか。別に払わなくてもいい。相殺とかも今までだから預かっても別に、そうやって納税の義務がなかったものが、今度はそれが、企業側からすると相殺できなくなっちゃうので、嫌がるよと。だから、結局その消費税分まで、請求しないでねと言われたりとか、他の業、インボイスの対応してる業者に、まあ、スイッチされちゃうよ、みたいなことで騒ぎになっているというところなんですね。だから、例えば今までだったら、その免税事業者の人も、例えば1万円の商品を置いたときに、1万1000円って請求ができたんですね。1万円と消費税プラスして、1万1000円って請求ができたわけですよ。で、会社側も1万1000円をまあ払う。法人側もね、クライアント側も1万1000円を払うっていうところなんですよね。で、その時に、例えば会社側はその1万1000円で請求書もらってるから、1万円商品代と1000円分の消費税を払ったってことになるわけですよね。だから、それが、要は自分たちのね、今度受け取った消費税とかと相殺するときに、それは支払った消費税として、まあ、控除することができるわけなんですよ。だから、要は、インボイスって何かって言ったら、簡単に言うと納税証明書みたいなものなんですよ。この分の消費税は払ったよと、納めましたよと、ここどこに納めましたよっていう証明書になるらしいんですよね。だけど、それが、インボイスの適格請求書がないと、番号がないと、証明書として成り立たないと。だから、控除できないよっていうのが一番わかりやすい説明だと思うんですね。まあ、これだから、普通の人も全く関係ないのであれなんですけど、まあ、そういった制度になっているというところなんですよ。で、結局、激変緩和措置として、適格請求書じゃなくても、最初の3年間は8割、 控除できますよ。だから 20% 分だけ、例えば、まあ控除して OK ですよ。で、その後3年が、50% で、6年後からはもうゼロっていう形になるみたいな形で、またそういう風な流れになっているというところなんですね。で、私自身も課税事業者なんで、まあ、インボイスっていうのも当然登録はさせていただいてるんですけれども、で、私の場合ってその規模がね、年商5000万もないので、残念ながらないので、簡易課税の、適用申請をしてるんですね。で、この簡易課税って何かって言ったら、要は、さっき言った通り消費税って預かったものと支払ったものを相互に集計して、最後にガチャンと合算して、プラスかマイナスかで、納税するか還付する、受けるかっていうふうにやるじゃないですか。で、これめちゃめちゃ面倒ですよね。一個一個の取引に対して消費税を合算するみたいな感じになると、めちゃ大変じゃないですか。だから、5000万円、年商5000万円未満の、事業者、法人、これ個人問わずね、事業者に関しては簡易課税制度っていうのが認められているんですね。で、この簡易課税制度って何かって言うたら、要はその自分が支払ったね、消費税っていうところをもう売上に対してみなしでやりましょうよっていう形なんですよ。だから業種ごとにそのみなし仕入れ率っていうのは決まっていて、で、その金額、その仕入れ率を、だから売上にかけてっていう形で計算していくんですね。だから例えば、もうぶっちゃけた話、簡単に言うと、我々のサービス業だと、みなし仕入れ率 50% なんですよね。だからもうざっくりと、もう本当に簡単に言うと、わかりやすく言うと、ちょっと細かいね、税理士なので細かいあれではあれなんですけど、認識としては、例えば売上が1000万あったと。するじゃないですか。だから通常であれば、1000万に対して 10% かかるので、預かっていれば、預かっているので 10% なので、1100万円ですよね、消費税。で、消費税分は100万円って形になるじゃないですか。だけど、その簡易課税制度って、みなし仕入れ率っていうところでいくと、もうざっくりと50万、半分になるんですよね。だから例えば1000万円の売り上げだったら納税額は50万円。要は、50万円は仕入れで、要はあなた自身が支払った消費税ですよっていうふうに見なすことができるんですね。で、これがあると、じゃあどういうメリットがあるかって言ったら、いちいち消費税集計しなくていいんですよ。もう単純に今まで通り売り上げを集計していって、出てきた売り上げに対して、ね、比率をかけて算出するって形なんで、めちゃめちゃ簡単なんですよね。だから私の場合は、じゃあどうなるかっていうと、要は、簡易課税を適用を受けている人は、おそらく、なんだ、インボイスだろうが、インボイスじゃない請求書だろうが関係ないんですよね。だって別に売上ベースで合算していくわけだから、支払ったベースで、ね、合算していくわけで、結局その、だからその消費税、要は自分が支払った消費税って集計しなくていいわけじゃないですか。だからあんま実は影響がないっていうところなんです。で、結構、だから相手先が、例えば、その簡易課税適用されている事業者であったりとか、あと対象が、要はお客さんに対する対象が個人である場合っていうのは別にインボイス全然関係ないんですよね。だからあくまでも年商が5000万円以上、まあお普通の大きな企業さんとかと取引するときに結構厄介だよねっていうお話になっているのかなっていうところですね。で、これ多分ね、消費者側からすると、消費者、一般消費者側からすると、いや、消費税1000円、消費税預かってて、お前納税してないのかいみたいな話になっちゃうわけですよ。例えば、だから、個人商店で普通に当たり前に、例えば1000円の買い物するじゃないですか。そうすると、我々って1100円払うわけですよね。100円消費税を納めてるわけじゃないですか。で、結果としてその100円っていうのが、その、要は、その事業者さんが免税事業者だったら、その利益になってるわけですね。100円が別に国に消費税として納められるわけじゃなくて、そのままポッケに入っちゃう。まあ、利益になっちゃう。益税と言われるものになっちゃうわけですよね。だから、これ一般の消費者からすれば、サラリーマンとか世代からすれば、おお、なんだよ、俺が払ってる消費税、お前なんだよ、自分の利益かいっていう風に見えちゃうんですね、やっぱりね。だけど、かたや、その今まで払わなくてよかった消費税を、このインボイス登録すると課税事業者になっちゃうので、払わなきゃいけなくなっちゃうわけですよね。だからそうすると、今まで100円利益があったものが、100円利益なくなっちゃうって形になっちゃうので、増税だっていう騒ぎになっているというところなんですよね。ただ、これ多分、わーわー騒いだとで、最初にも言った通り、日本って圧倒的多数がサラリーマンなので、だから結局だから騒いでる人ってやっぱり一部少数なわけですよね。っていうことを考えると、まあだから、その税負担の公平性ってことを考えたら、そもそも、この、なんつうかな、免税事業者っていうのはそもそもなくすべきっていう議論もあるわけじゃないですか。ってことなんですよね。で、じゃあそもそもなんでこのインボイスとか出てきたかって言ったら、軽減税率入れたのが一番いけないんですよ。だからこれ全部 10% のままだったら別になくてもよかったわけですよね。で、あとはその、要は、 国側としても要は今まで 5% とかであれば、まあ、駅税 5% だったらまあまあいいかなっていうところはあったと思うんですが、やっぱ 10% だと結構でかいじゃないですか。1割ですから、そうすると そんだけ利益出ちゃうのってことなので、やっぱ手を入れたいっていう本音もあるんじゃないかなという気はしています。で、多分この今わーわーわーわー今インボイスは大騒ぎになってるじゃないですか。だからおそらく多分今やるべきことって何かって言ったら、あのインボイスの告知がどうじゃこうじゃみたいなことを言うんじゃなくて、もう例えばもう今景気がもうちょいもう一押しのところまで来てるから、もうここからじゃあ3年間あれですと、消費税を一律 8% にしますと。8% にする。本当だったら 5% とかまで言いたいところですけども、100歩で 8% にしますというところで、で、インボイスの適用も、その消費税が本則に戻るまでの間にやりますと。戻った時にやりますよみたいな感じにすれば、多分次選挙勝っちゃいますよね。っていう形になるのかなっていうふうにちょっと思ったりはします。まあ、なのでね、まあ、このインボイスっていう制度がまあ入ってきたわけですが、まあ、ここからいろいろね、またトラブルとかわーわー騒ぐことが出てくるとは思うんですけれども、多分もうこれはもう入れていくんだろうなっていうところは、まああるかなと。で、一番ちょっとね、これよりも厄介だなと思ってるのが、電子帳簿保存法かな。来年の1月から始まる。そっちの方がちょっと個人的には厄介だなとは思っています。で、ところで今日はですね、まあ、インボイスっていうところがね、昨日から始まりましたので、まあ、それについてちょっとね、お話をさせていただきました。まあ、あくまでもね、税理士じゃなくて、経営コンサルタント的な立ち位置としてちょっとね、思ったことをお話をさせていただきました。はい、というところで、今日の配信は以上とさせていただきますので、まあ今週もね、1週間頑張っていきましょう。